ラジオ
ポッドキャスト
未来会議。
どうもボイシーの尾形です。
文化放送村田です。じゃあそのクラブハウス向いてる人向いてない人みたいなテーマで少し話してみますか。
うん、いいですね。
クラブハウス向いて、はい、どうぞ。
いや向いてる人、いや向いてる人はもう確実に喋れる人ですよね。
喋れる、まあそりゃそうでしょうね。
うん、でなんかこう言ったらツイッターとかインスタとかってめっちゃ加工して文章を考えてしっかりやってから出せるじゃないですか。 YouTube も加工して出すなんですけど、うんうん、クラブハウス結構あのコンマゼロでレスポンスしていかないといけないですよね。
うん、
なんでそのもうそもそも喋るときにこうめっちゃ考えてしっかり作ったのポンって出すよりも思ったことパッて喋れる人っていう人がやっぱりこう有利になりやすいなとは思いますね。
でなんかあのあれですね、喋るがうまいっていろんな意味があると思うんですけども、うん、その人になんか詰まってるものが多いほど喋りがうまいというか、これ どんな話になってもいろんな展開を転がしていけるというか、
うん、
なんかこう喋る本当にテクニックとしてうまいっていうのももちろんあると思うんですけども、うん、よりもやっぱりこう本当にこう筋書きのない普通のお話なんで、その中でどこに転がっていくか分かんないけど、それなりに自分のこう思ってることとか考えてることがいろいろ引き出しがあって出せるっていう方がなんか喋りが面白いっていうことなのかなと思うんですけど、
ね、まあそうですね。でもあとはまあ友達と喋ってる時に人気な人とかはやっぱり向いてるんだと思うんですよ。
そうですね。
話をなんか結構ルームによってなんか A さん B さん C さんいたら、A さんがひたすら喋って終わり、はい、B さんどうですか、 B さんひたすら喋って次 C さんみたいな単独系のところと ABC が一緒に喋っていろんな話にして盛り上がってるところとは結構違うんですよね。単独系のところは結構飽きるなというか、ま
あ、
その人がひたすら自分の知見をひらかしまくってるっていう状態になってて、なんか、ま
あ、せっかくねルームである以上はこういろんな人があのね交わった方が面白くなりそうですけどね。
そうなんですよ。うん、
その複数いて、その複数の中で面白い人っていうのは、やっぱりこう、そのなんていうの、普段からこう、喋りが。
まあでも話の聞き方とか、うなずき方とか、
間
の取り方とか、まあそもそも気持ちよく喋れる人っていう人がめっちゃ向いてくるんで、今まで、あの、なんですかね、こう、SNS は単独戦というか、単品戦、個人戦だったんですよね。自分としてどういう世界観を出すかだったんですけど、
はい、
クラブハウス団体戦になるので、
はいはい、
どう他の人とうまくできるかみたいなところとか、なんかもう気持ちのいい存在であるとか、なんかこう、モデレーターとして呼んでもらえるかとか、なんかそんな感じになってきたんで、なんかちょっとまた全然違う属性の人たちが、いい場所を持てるなと思いますね。
そういう意味で、あれですね、こう視野の広い人っていうか、見渡せる人の方がいいかもしれないですね。
それはありますね。はい、本来だったら、なんか結構こう、なんですかね、ボイシーの時って、アナウンサーの、人って結構伸びにくかったんですよ。一発でネタを作るって結構難しかったんですよ。
うんうんうん、
ただ、ラジオもテレビもアナウンサーの人って結構そのゲスト来たりとかメインの人たちをうまく回したりとかするはずじゃないですか。
うん、
本当はあの辺の人たちがすごい心地よく回し始めたりとかしたらいいんですけどね。
いや、そうですね。アナウンサーって、やっぱり特殊技術で、何かを上手に読むっていうことだけじゃなくて、
うん、
頭で考えながら喋ってるっていうの、まあ、もちろんみんなそういうところあると思うんですけど、うん、特に生放送なんかで言うと、今目の前で喋ってる言葉と3分先、5分先を考えながら喋ってるっていうのがあるんで、
なるほど。
だからその構成を組み立てながら喋ってるっていう側面があるんですね。だからその複数名で1人アナウンサーがいると、やっぱり全体を見渡して俯瞰して、構成していける、回していけるっていうのは、やっぱりこう、その、なんていうか、トーク力といろんな意味の中で言うと、構成力っていうのはすごくあるのと思いますね。
確かに。それはありますね。だから多分話の上手い人も、今話してるけど、次何話そうかなとかも結構考えてる気がしますね。
そうですよね。そうですね。で、次こういう人に話しようかなとか、じゃあこの話でこういうふうに持っていこうかなみたいなところで、まあ、モデレーターさんなんかはそうなんでしょう。
結構ね、会話って、ひたすら自分の喋ってることで喋ってオチもなく、投げっぱなしジャーマンみたいな人結構いるじゃないですか。
私ここ
なんですよ、ここなんですよ。
はい。
へえー、みたいな、みんな。
そうですね。
一度
それ、会話が止まっちゃうってみたいな
ん
ですね。
うん。なんか、それ喋った後にみんなはどう返すのかなって考えると結構まあ難しいというか、まあ人によるんですけど。
そうですね。なるほどね。
いや、でもね、タイトルの付け方もすごい大事で、ルームの。なんか、手の上げやすさとか、 なんだろうな、こう、もう見に行きやすさとかあると思うんですよね。今回ちょっと失敗しましたね、これ。ラジオ、ポッドキャスト、未来会議なんですけど、その何を話すかとか、タイトルもちょっとあってもよかったなとか、
そうですね。
あと、ボイシーと文化、ボイシーかける文化放送とか、やっぱそれ言えるだけでもちょっと興味持ってもらいやすいかもしれないですね。
そうですね。
うん。
適当につけすぎましたね、これね。
うん。なんか、ここを広げたいですね、次。
確かに。
途中でね、ルームの名前変えられないんですよ。
ああ、始まっちゃったらね。それはそうですよね。
でもね、5時間とか話してるやつだとかね、もう、まあ、完全にタイトルの内容と違うはずなんですよね。
ああ、確かに。うん、なんか今タイトルつけて、ルームだけつけて、あとお任せみたいな人も結構いますよね。
うん、いや、ルーム名はちょっと変えさせてほしいなと思いますね。でもなんかね、クラブハウス、向いてる人、向いてない人の話にちょっと戻ると、
あ、はいはい、
向いてない人も結構分かってきましたね。
向いてない。クラブハウスに向いてないのはどう、まあ、しゃべりが、さっき上手い人が向いてるってことは、しゃべりが上手くないってことですか？
いや、そうじゃなくて、これ、はい、向いてない人は多分楽しめない人だと思うんですよ。
あー、楽しめない。
うん、なんで、聞くだけで楽しんでる人も別にある意味クラブハウスに向いてると思うんですよね。
そうですよね。
うん。なので、別にこれフォロワーを増やさないといけないサービスでもない。
そうですね。
結構、なんかこう、こうやるべきみたいなコンテンツめっちゃ多いんですけど、楽しめへんやんけと、思いつつなんですよね。で、その中で、なんか、そんなに楽しめてないけど必死っていう人結構いそうやなっていう感じ。その辺は多分、ちょっと向いてないなと、なんか SNS だからこそ頑張るみたいな、まあ人たち結構いるなって思ってて、で、あと、その、なんだろうな、なんで聞く方として向いてない人っていうのは、なんだろう、そんなに面白いものがないけど、ただだらだら流してる人はそのうち飽きてくるんだろうなと思ってて、でも今までみんな聞くっていう体験をそんなにしてないからこそ、大体人の話にはいろんな魅力があるんですよね。なので、魅力探しをしていろんなルームに行ける人と、またしょうもないこと話してるわみたいな、どちらかって言ったら、こう、上からスピーカーを見たい人たちからすると、なんかまあ時間潰れるしつまらんサービスだなっていう風に思う人もいいのかなと思ってて、
よく探し、
リスナーとして向いているかスピーカーとして向いているかどっちも含めて考える必要あると思うんですよね。でそれがどっちも喋る方としてもリスナーとしても向いてるんだったらもうすげえ向いてるし、でなんかそうですね。だから僕とかは逆になんかその知り合いばっかりのチャンネルに行くとかよりもちょっと全然違う人の放送を聞きに行くとかやっぱ面白いなと思っているんですけど、そういう意味では僕は結構聞く方でも向いてるなと思ってて、やっぱりね全然違う世界の話は面白いっすわ。整形の人たちの女の子の話とか、めっちゃ面白いんですよ。何言ってるか分かんないし、とか
そうですよね。普通、こう、リアル社会で雑談するときも、例えば家族とか友達とか同僚とかって、まあ、リアルな関係性の人っていうのが一番分かりやすくて、雑談しやすいと。あともう一個は、雑談じゃないけども、芸能人とか著名人とかっていうのをお話聞くっていうのが分かりやすいと。その間っていうか、直接は知らないけども、すごい興味のある話があるかもしれない。じゃあ知らなかったことを教えてくれる、なんか発見があるかもしれないっていうのが、今一応伝わったような、まあ、気づきというか、楽しみ方の一つなんだと思うんですよね、きっと。
そうですね。そこも本当クラブハウスの楽しみ方ですね。そこ知っとくのはでかいかなと思うな。
そうか。なんかどうしなきゃいけないとか、フォロワー増やさなきゃいけないとか、なんかここに入っとかなきゃいけないってなっちゃうと、楽しめないですもんね。
楽しめない。そうなんですよね。
音声に今まで身近なかったことは、音声って、なんか普段こう喋ってる割には、あんまり理解がなかったりとか知らなかったりするじゃないですか。日常的に喋ってるんだけど、例えばじゃあボイシーで配信して始めましょうとか、クラブハウス聞きましょうって言ったときに改めて、あ、音声って面白いなとか、音声ってこういうもんなんだとかっていう、ね、気づきがある方も多いんじゃないでしょうかね、きっとね。
あ、そうですね。なんでもう今、ボイシーもすごい伸びてるし、もう日本中で音声サービスは軒並み成長してるんじゃないですかね。
ユーザーって意味ではそうかもしれないですね。
クラブハウスで向いてる人っていうところを、まあ、ちょっとそう喋ったんですけど、その団体戦ができるっていうことだけじゃなくて、はい、なんかこう笑顔で話せるとか、結構人柄が結構声は出ちゃうと思うんですよね。
はいはい。
で、こうツイッターとかめちゃめちゃ盛り上げる面白い人とか、まあ 文章とかブログとかでもそうですけど、夜中に一人こもってニヒヒって思いながらなんか面白い話書く人とかまあいるじゃないですか。
うん。
作家気質というか漫画家気質的な感じの人たち、うん、こういう人たち結構しゃべるの大変だと思うんですよね。ただそれ喋りのうまさであって、意外とその普通に僕ら漫画家さんだったら、どうやって書いてるんですかとか、やっぱ興味を持ちますよね。
持ちますね。
人に興味を持たれさえすれば、あとはゆっくり喋ったり適当に喋ったっていいんですよね。なので自分に興味を持ってもらうタグがちゃんと説明できる人とかはやっぱ強いなっていう感じがあります
、ね。今小川さんが言ってくれたことが多分一番のポイントだと思うんですけども、うん、声はもうパーソナリティ、人間そのものであると、
うん、
でそれはあの映像とか文章とかで見せるよりもその人の人間性とか性格とかが見えやすい。
見えやすい。もうそのまま出ちゃう。
そのまま出ちゃう。で、よく言うのは嘘はつけないってよく言ったりするんですけども。
うん、そう
ですっていうのなんで、なんかその人が聞いて、その喋ってる内容もそのものもそうだけども、その人の喋ってる、その人が好きになれば、まあ多少どんな喋り方でも、うん、下手でも、つませても、その人が魅力に感じるっていうことですよね。
好きじゃない人の話って、もうね、声がどんなに良くてもね、内容面白くても聞けないんですよね。
聞けないですね。
ね、だからラジオパーソナリティ好きって言われるっていうのはもう好きな人しか残れないっていうところはやっぱ
そうですね。だから本当にラジオの世界の話で言うと、やっぱラジオパーソナリティとかラジオを喋ってるとやっぱりこうリスナーとの関係がすごく近くなってきて、
うん、
やっぱりそうするとこう嘘はつけないし、うん、嘘はつかないし、うん、なんていうかこうマイクの前で喋ってるっていう感じじゃなくなってくるというか。なんかこう、要するに、ショーをやってますというよりは、なんかこう、自分を出してるっていう。
確かに、ショーじゃないですね、音声のサービスは、
うん。
見せ物っていう感じはないな。なんかね、そこがなんかアフレコ入れるとか、ASMR とか、なんだろう、なんかね、談話を入れる漫才とか、その辺もまたショーだと思うんですけど、
うん、
もう普通の喋りっていうところは本当にショーじゃないですね。
人と喋り、
意識はすごい強いな。
そうですね。
うん、
だそれが多分一番の魅力で、その人間性が出るっていうことが、その魅力を生かしてサービスを作って、もちろんビジネスとしてもマネタイズをしてっていうところが一番いいんだろうなと。
そうですね。でもこれ、まあ、やっぱうまく使えるのは、やっぱりこれ話してるとその人のこと好きになりやすいんですよね。だからそのさっき言ってたやつですけど、
はいはい、
結構信頼してもらいやすくて次につなげるとか結構あると思うんですよ。で、なんかこう、声聞いてるとこの人きっといい人に違いないみたいに思われたりとかもするし、誤解があっても声で聞いたら、はい、あ、なんかそんなに嫌じゃなかったわっていう風になったりとかもするので。
それはありますね。よくラジオで炎上みたいなのよくあるんですけども、
うん、
ラジオ聞いてる人というよりも、それが、ラジオ聞いた発言が、例えばツイッターとかに載せられて、
うん、
そのテキストが炎上みたいな形が多くて、
うん、
聞いてれば、まあもちろんコンテクストが分かるっていうのもありますし、うん、まあ基本的にその人の人柄も分かって聞いてるので、
うん、
なかなかそこまで炎上しないんですね、やっぱり。
うんうん、そうなんですよね。なんかそこをうまく使えれば、まあ宗教とかも悪用できちゃいそうですけど、こういうのサービスは。すごい、ま
あ、よく、あれですよね、ヒトラーがラジオを使って、ね、うん、先導したっていうのもありますし、政治とか宗教っていうのは、音声を使っているの、過去の歴史を見ても、そういうのはありますよね、う
ん。熱量とかね、そのまま感が伝わるっていうのはあるんで、だから結構、自分たちのスクールを音声でこう、グリップしてみるとか、例えば、ボイシーとかも、うん、コミュニティ内放送とか社内放とかいうシステムを売ってたりもするんですよね。配給を自分らの社員だけに全部届けるとか、ユーザーさんだけに届けるってやることで、まあ、ちゃんと本気さが伝わったりとか、大した説明になるっていうので、まあ、ファンのグリップがずっとできたり、社内のエンゲージメントが上がったりみたいなこともあるので、人と人とのつながりの強化みたいなところは、まあ、声を届けることでできるのあると思いますね。
そうですね。いくら社長が偉そうなことを書いて、全員テキストで配られているのよりも、やっぱりこう、社長の言葉で社員に社内報を声で届けてあげた方が、あ、社長こんなこと考えてんだとか、うん、そうなんだっていうふうに、やっぱなりますよね、どう考えても、ね。
なる。いや、僕ね、この間一回、やったことあって、
はい。
一個めちゃめちゃ大口のクライアントがいたんですけど、今回の話ですけど、で、そこが結構要求が強くて、
うん。
突っ張らないといけないことになったんですよね。
うーん、
突っぱねても、それで突っぱねて、それでリレーションが築けたら一緒にやっていけるけど、丸飲みしてしまうと、ちょっと今後会社がやるの大変になるなって思ってて、 でもそこのクライアントを失うとやばいと思ってたんですよ。
うんうんうん、
でも、もう失う覚悟で行くって決めたんですね。
うん、
その時に、そのミーティングに行く前夜に、今、どれぐらい大変、どういう状況で、ここ失ったらやばいかもしれないけど、会社の未来から考えたら、もう、これは本当に大事なことだと思ってんだと。でもし、これで俺が行って、失ったら、ちょっとすまんと。その分みんなでちょっとリカバリーしてくれっていうのを声で言えたんですよ。
おー、社員に向けて。
そうそうそうそう、はい。テキストで書いてその熱量伝わんないなと思って、ただやっぱりすごいこうみんな理解してくれて、で結局それ交渉行って、うまくいったんですよね。だったんで、そうなったんで、おーって社内ある程度盛り上がったんですよ。本気度を届けるみたいなことが結構役に立ってて、
ありますよね。
何もせず、なんかメールで、なんかね、社内スクラップでちょっとメッセージ書いて行ってきますって、無事でしたとか言って、まあ無事なのね、ぐらいになるな
っていう。例えばその結果がいい子、よく転んでも悪い方に転んでも、やっぱその、小松さん代表としてのこう思いを届けたっていうのはやっぱりすごく意味があるっていうか、社内を強くする意味でも。
そうですね。それは結構、できたんで、やっぱ、その声でパッション届けるとか思い届けるみたいなところはめっちゃ相性いいので、クラブハウスも多分同じように扱えますよね。
そうですよね。だからあれですね、そのだから会社だけじゃなくて、なんかこう、部活でもいいし、なんかサークルでもいいし、なんか団体でもいいし、なんかこう、一体化させようと思ったときに、今、社内方じゃないけど、声でそのリーダーの人とかが、なんかみんなに伝えるっていうのは、これもしかして動画よりも声の方がいいってありますよね。
全然動画より声の方がいいと思います。動画だとやっぱりその声はある程度推測もできるのと熱量だけ抽出できるんですけど、動画にしちゃうと、なんか僕がめちゃめちゃ熱弁してるのに、こいつもうそろそろ髪切った方がいいんちゃうかとか、なんか違うところの情報まで届いちゃうわけですよね。
はい、
これはね、動画は注意散漫になっちゃうこと多いなと思いますね。
まあ情報が限られてるっていうのはありますよね。実際そういう実験もあったんですよね。動画を見た人と音声だけ、聞いた人っていうので、実験したところ、まあ、音声だけの方が、その人を、まあ、対象を理解できたみたいな実験はあったんですね。
うんうんうん、すごい、でかいですね。なんかそういうのが残ってくると、音声業界としても助かりますよね。
助かりますね。
そういうデータもっとくれよと。
そうなんです。だから今ね、音声業界としてちょっと広告の話になると、よくインターネット広告でインプレッションって言うんですけど、音声広告も当然そのインプレッションというか何再生とかって言うんですけども、そのインターネットの一回のインプレッションと意味合いが違うだろうと。今言ったような形で、そのエンゲージメント高めるとか信頼感とかそういうことがあるんで、まあ、そこの価値観の可視化ってすごいしなきゃいけないなっていうのはまあ、課題ではあるんですね。
これも世界中で課題ですからね。
うん。
うん、みんなできてない。なんか、この可視化が日本からできたら、それはもうそれだけでね、もう思いっきり騒げることなんですよ。
騒ぎたいですよね。
まあ、うちはそれなんとか出すぞっていう、あの、意気込みの会、社内合宿を昨日やりました。10時間会議室にこもって、やっぱりここをやらなあかんなっつって。